グッシュのオージースタイルレディオ、こんにちは。フリースタイルフットボーラーでシンガーのグッシュでございます。この番組はフリースタイルフットボール、とシンガーを、失礼しました。フリースタイルフットボーラー兼シンガーのグッシュが社会の砂漠で強く生きる兄弟たちの心のオアシスとして、平日のお昼に一息つくきっかけとなるような癒しの時間をお届けするトーク番組です。めちゃめちゃ噛み噛みながら始まりました。こんにちは。ツアー、さてさて、前回の放送から実に1ヶ月が経ち、第5回目、やばない？第5回目ですってね。早速じゃあ喋っていきましょうか。最初のコーナー、フリーストークですね。グッシュの独り言という感じで喋っていくわけなんですけれども、前回の放送でも喋った通り、僕の肩書きがね変わりました。フリースタイルフットボーラー兼シンガー、まあ歌うフリースタイルフットボーラーって感じになったわけなんですけれども、まあなんで突然歌なのとか、まあ最近フリースタイルフットボールとかの話もね、あのゲスト会とかもあったので、ちょっとあまりできていなかったなということで、ちょっといろいろね、今日はグッシュの近況報告のことを喋れたらななんて思っております。で、まあ早速喋っていくわけなんですけれども、もう歌自体は僕は昔からすごいやりたいというのは思ってて、結構歌とかねダンスとかはずっと昔から、ちっちゃい頃から本当に5歳とか4歳とかそんぐらいから好きではあったので、やりたいこととしては一つあったんですけど、まあその中学3年生の時かなにフリースタイルフットボーラーのとしての活動を始めてからとしては、やっぱりフリースタイルフットボールね、体を使ってサッカーボールを扱ってパフォーマンスをするっていうのがメインになってくるので、どうしてもやっぱり歌とはねかけ離れているというか、ちょっと距離をね、なんか住む世界が違うなというか、なんというか、ね、表現の仕方とかも全然違うしって、まあそんなところでね、歌とはちょっと疎遠になっちゃってたんですよ。で、まあ、所属してるね事務所のレッスンとかではもちろんボーカルのレッスンも受けてたし、歌自体にはずっと興味はあったんですよ。で、まあでもね、いかんせん使いどころがないから悔しいというか、もったいないというかね、って思ってた中で、まあその普段ねやってる配信とかを通じて出会った皆さんのおかげで、こうして曲を提供していただいたりとか、ね、パフォーマンスの場をいただいたりとかして、新しい道に向かって一歩ずつ一歩ずつ歩み出すことができて、なんか感無量の一言で表しきれないというか、ね、嬉しい限りでございます。はい。で、新曲のレコーディングしたりとかでね、フリースタイルフットボールおろそかになってないって思われてもおかしくないと思うんですよ。僕自身もちょっとちゃんとボール蹴れてるかなって思ったらどうだろう、まあちゃんとね練習とかももちろんやってはいるんですけど、やっぱいかんせん前に比べたらやっぱ頻度落ちちゃったなっていうのはすごい感じたりもして、でもちゃんと活動してるんだよっていうのの報告をしたくて、今日ちょっとこの話題を持ってきました。ご安心ください。この度私、ジープリアルゲームス2021、通称 JRG2021 というオンライン大会にエントリーすることになりました。というかエントリーしてます。はい。8月のね放送でやたらなんか大会の話して、なんか JFFC がねとかスーパーボールがねつって、めちゃめちゃ大会の話をして、結局エントリーしてないんですって言ってたと思うんですけど、ついに大会にエントリーできました。はい。この大会はね、ジープって車の会社さんがあると思うんですけど、その会社の主催で行われるストリートカルチャーの祭典です。こちらに関してはストリートカルチャーということで、フリースタイルフットボールのみならず、他にもね何個かのジャンルの部門別になっております。で、全部で5種類ありまして、パルクール、 BMX、 フラットランド、ダブルダッチ、スラックライン、フリースタイルフットボールの全部で5種類のカルチャーがそれぞれの部門で審査されるという大会になっています。で、まあこれ一つ一つね、あまり聞き覚えのないワードが多かったと思うので、ちょっと簡単に、ね、さらっと喋っていきます。まずパルクールっていうのが、なんだ、塀の上をタタタタタって走ってって、塀と塀の間をピョーンって飛んでったりとか、なんか飛び越えたりとか、まあ、いわゆる走る、飛ぶ、登るみたいな移動の動作をいかにかっこよくアクロバティックにやるかっていうね、なんかボディコントロールの権限みたいなスポーツです。なんて表現するのが正しいのかな。わかんないけど、詳しくはぜひね検索してみてください。パルクール、なんか起源がですね、フランスかなんかの軍事訓練かなんかが起源になってるらしくてね、いかに素早く壁などのね障害物とかを乗り越えていくか、いかにね素早く目的地、救助元とか目的地にたどり着くかみたいなのを追求して なんかそれがね、よりパフォーマンスというか見せる形に昇華していったのがパルクールと言われているみたいです。詳しいことは分かりません、ごめんなさい。続いて BMX フラットランド、ね、BMX は聞いたことある人も多いんじゃないかな。自転車ですね、バイシクルモトクロスの略ですね。バイシクルの B と元の M とクロスがね X の略で、自転車を用いたスポーツになっています。でフリースタイルフットボールの大会形式みたいにいろいろな種目みたいなのがあるみたいなんですけど、今回のフラットランドというものがなんかスケボーとかみたいな起伏があってぴょんぴょん飛んだりとかっていう感じではなく、あくまでフラットランド、つまり舗装された平らな地面を舞台とする種目で、比較的狭い面積内をゆっくりと走行しながらバランスを取りつついろいろな技を連続して入れて、あたかも自転車とダンスしてるかのように巧みに乗りこなすスポーツですって感じらしいんですけど、僕実際その BMX 見たことがあって、フラットランドね、あのなんか普通の自転車よりすごい小柄なちっちゃいタイヤにちっちゃいやつに、でブレーキも多分あれ片っぽしかないんですよね、まあ前輪だけなのかな。ですごいね、こじんまりとしたなんか無駄を極限まで省いたみたいな自転車をね使って、あの自転車のサドルの上に乗ってたりとか、ハンドルの上に乗っかったりとか、あの本来の自転車の乗り方とはかけ離れたのなんか乗り方で動いなんかパフォーマンスしたりとかってするのが BMX のなんか特徴というか、フラットランドの特徴かなと思います。すごい平面で自転車ぐるぐるするみたいな、すごいかっこよかったです。まあ、こちらもぜひ調べてね、動画とか見てみてください。そして続いてダブルダッチですかね。これは結構有名なんじゃないかな。2本の縄を飛ぶ大縄跳びみたいなやつです。雑になっちゃった、ね、まあ、詳しく説明すると、ターナーと呼ばれる回し手が2人いて、でその2人で2本の縄を、向き合った状態で回していきます。でそのターナーの2人の間にジャンパーっていう人が立ってて、その人が技を交えながらその2本のねやってくる、ま、前後ろからやってくる縄を飛び越えていくという、でこれもアクロバティックな動きをね交えてたりとかしてすごい見応えがあって、あの過去にフリースタイルフットボールのパフォーマンスとダブルダッチのコラボで、ジャンパーにフリースタイルフットボーラーで、フリースタイルフットボールのパフォーマンスをしながらダブルダッチでぴょんぴょん縄を飛び越えてるっていうねパフォーマンスをやってる人が過去に見た、あのいて見たことがあります。すごい圧巻のパフォーマンスだったので、ね、今でも鮮明に覚えてます。すごいかっこよかったな。でこのダブルダッチの種目には規定、スピード、フリースタイル、フュージョンと4種類あるんだとか。これはね、あの詳しいところは全然調べられてないので、またちょっと喋る機会があれば、ね、もし興味がある方はぜひダブルダッチで検索してみてください。そして最後に紹介するのがこちら、スラックラインですね。スラックラインは本当に聞き覚えないんじゃないかな。僕もこれそれこそフリースタイルフットボールっていうのを始めてストリートカルチャーに触れなかったら多分知らなかっただと思うな。スラックラインっていうね、あのスポーツカルチャーなんですけど、これ一般的には2本の木かな、木が立ってて、その2本の木の間になんか細い、本当に幅5センチ10センチぐらいの細いなんかベルトみたいなのを巻きつけて、そのラインを張って、その上を歩いたりとか、なんか綱渡りみたいにしてね歩いたりとか、その張ってあるベルトの上でぴょんぴょん飛び跳ねたりとかしてね、トランポリンみたいに飛びながら技繰り出したりみたいな、それこそお腹でラインにベンってなって飛んでみたいな、説明がすごい難しい。もうぜひこちらも動画を見てみてください。初めてで 見た時ね、なんかすごい少林寺の修行かなみたいなって思ったのが印象深いですね。ぜひ調べてみてください。すいません、はいね、ここまで上げてきたものね、どれも言葉じゃ表現しきれないようなかっこよさがあって、本当にぜひ映像で見ていただきたいなって思うんですけど、この、まあ、フリースタイルフットボール含め5種類のね、エントリー動画がなんと今回のエントリー方法にですね、インスタグラムへの動画投稿というのが条件だったので、インスタグラムをねやっていれば誰でもそのスラックラインとか、BMX だったりとか、まあ、ダブルダッチ、パルクールとかフリースタイルフットボールの動画をね見ることができるんです。でこちらに関してはインスタグラムでハッシュタグ JRG2010 で検索すると、各カルチャーのエントリー動画がね、それぞれ見られるようになってます。でJRG、FF とか、SL でスラックラインかな、なんかそういう細かいね、 ハッシュタグもあるので、もし興味があればジープリアルゲームズ調べてみてください。で、本当にどれも素敵なカルチャーですごい圧巻のパフォーマンスをしているので、ぜひ全てというか見られるものは、興味があるものはぜひ見ていただきたいな。まあ、個人的にはやっぱりフリースタイルフットボールで、すごい注目選手はやっぱグッシーかなーなんてまあまあまあ、それは置いといて、まあ置いときたくはないですけどね。まあ、あの僕の動画も、あのもちろんインスタグラムの方に投稿してありますので、ぜひぜひ JRG2010 のね、ハッシュタグだったりとかグッシーで検索していただけたら出てきますので、見ていただけたらなと思います。はい。で、ちょっと話を戻しまして、せっかくなんでね、ここまでフリースタイルフットボールの話もちゃんとね、ちゃんとやってるよっていうのをね報告できたので、ちょっと今回はオリジナル曲をクローズアップして喋れたらななんて思ってます。はい。それこそ今月の上旬7日かな、10月の7日にね、猫の門の気まぐれレディオにね、同じ川崎 FM の木曜日にやってる番組なんですけど、出させていただいた時に、そのレコーディングして出来上がった音源を、かけさせていただいてね、約束はしないというオリジナル曲ができまして、はい。で、今回ね、レコーディングも終わりまして、調整ももろもろ済みまして、皆様に聴いていただけるようになったので、この後ねかけようかなと思ってるんですけど、このね曲、約束はしないというオリジナル曲なんですけど、南雲春さんからね、提供で歌わせていただけることになったんです。で、まあ、南雲春さん何回前、8月7月ぐらいの放送の時からね、ちょこちょこ名前を挙げさせていただいてるんですけど、この約束はしないという曲、もともと南雲春さんの曲で、まあ、世に出していなかったっていう曲だったんですね。で、まあ、7月の下旬ぐらいに春さんと何人か数名で、早朝にね、アーシャとかの撮影にね行ったんですけど、その時になんか春さんが、そのこの約束はしないとかも含め、自分の曲をね譲りたいなみたいな話をしてて、でもなんかこの約束はしないに限っては、その歌える人があまりいなくてとか、歌いたいって言ってくれる人を探しててみたいな感じだったんです。で、僕はその時ちょっと気になって、ちょっと聞かせていただけないかと言って、まあ、聞かせていただいたんですけど、僕その時にもう、なんて言ったらいいのかな、一聞き惚れっていうんですか一回聞いて、なんか、あ、この曲好きだみたいな、ビビビってきて、ぜひちょっと僕に歌わせてくれませんかって言ったら、いいよ、快諾してくださってっていうことで、まあ、そんな経緯でこの曲をね譲っていただくことになったというか、譲っていただけることになったわけなんです。で、まあ、もちろんレコーディングに際して、その歌詞とかもね、何度も読んで自分なりに解釈してっていう段階を経たんですけど、まあ、ちょっと内容については一回聞いてもらってから話そうかなと思うので、ちょっと今回のフリースタイルホットチューンね、僕の最初のオリジナルソングを聞いていただきたいと思います。それでは紹介します。聞いていただきますのはグッシで約束はしない。 聞いていただいたのはグッシで約束はしないでしたね。ちょっと猫の門の気まぐれディオの時にねかけさせていただいた時はワンコーラスとちょっとでお時間のね都合上切ったんですけど、今回ちょっと奮発してフルでかけさせていただきました。これに関してはCD 化とか各種サイトで配信っていうのはもうちょっと先になるかと思うんですけど、ね、ほぼ初公開のこの曲なんですけど、まあ僕はこのね歌詞を読んで、なんて言うんだろうな、余裕がなくてただの時間の流れに身を任せて何でもないままというか、なんかなあなあに生きてきて、なんか一歩一歩踏み出せずにずるずるなあなあに生活をしていた自分とちょっと重なるなんか部分があったりとかして、なんかそういう余裕がない時ってどんなことをしてても世界ってなんかモノクロに映るというか、白黒にね色づいてない、なんか寂しく目に映ると思うんですよ。なんかだからこそというか、好きな人の顔を思い出してみたり、逆に無理やりにでもねちょっとテンション上げて笑ってみたりとか、一息ついて落ち着いて今まで歩いてきた道振り返ってみたりとか、はたまたねいつも通りあえて平常心ギアをニュートラルに入れてみたりって、なんかそうやってもがいてあがいて泣いたり笑ったりしながら自分の在り方とかを模索して生きていくんだな人間って、みたいなそんな感じにね思ったんです。まあそう、まあでもそうして生きている僕の周りには、まあこうやってね曲を提供してくれた南雲春さんだったりとかね、その春さんと知り合うきっかけになった人がいたり、まあその知り合うきっかけになった人と仲良くなるきっかけになった人がいたりとかって、まあ仲良くしてくれる友人がいたりとか、まあこうやって一緒にね活動フリースタイルフットボールを一緒に頑張ってるフリースタイルフットボーラーのみんなとか、普段やってるライブ配信で一緒に切磋琢磨して頑張ってるライブ配信者のみんなだったりとか、まあそれにさらにはねこうやって今このラジオを聞いてくれてるそこのあなた、ファンやリスナーの皆様だったりとかね、なんか僕にはそのすごい大たくさんのね大好きな大事な人たちがいて、そんな皆様とねなんかライブとかオフ会とかなんかそういった機会を設けてまたどこかで会えるよねみたいなだから頑張ろうって、すぐに会える日なんてねそう簡単に来るものじゃないし、まあそんなすぐ来ますよって約束はできないけど、いつか来ると信じて今はただねこうラジオだったりとか配信だったりとか、なんか僕が輝ける僕なりの場所で、なんか今はただ笑って手を振ろうって、なんかそういう解釈というかを僕はこの歌詞を読んでしたんですよ。だからなんだろうな、この曲って僕の中では僕が僕自身の背中を押すための曲でもあるし、なんかもっと言うと僕とその曲を聴いてくれてるあなたをつなぐ曲だなみたいな、そんな感じに思ってますなんか言葉がまとまってないな、なんて言ったらいいんだろう、まあでもそんな感じですそんな感じです。ちょっとなんか詳しくはねライブ配信だったりとかね、はたまたなんか直接ね会えるオフ会とかライブとかの機会でね、なんかゆっくり話せる機会があったらその時にまたゆっくり話しましょう。まあ最高なのは実際に聞いていただくことですよね。まあもちろん今音源の配信とかもされていないので実際に聞く機会がなかなかないと思うんですけど、なんか最近その普段やってるねビゴライブ BIGO ビゴライブという配信アプリで月 1,2 回ペースでスタジオをねお借りして歌配信をお届けしてるんですけど、まあ、その度に毎回歌わさせていただいててね、この前10月の上旬にビゴエースっていうねイベントに出てて、そのなんか最終日の配信でその歌配信をかぶせて歌った時はちょっと思わず涙ぐんでしまったんですよねなんかそう、そんな思い出の強い曲です。まああんまり公共の放送でね言うことでもないかもしれないですけど、僕もともとその自己肯定感とかもめちゃめちゃ低かったし、なんか自分に自信なんて全くなんかもうかけらもないというか微塵もないぐらいでっていう感じだったんですけど、なんかこうしてね配信とかラジオだったりとかライブのパフォーマンスだったりとかをしてきて見守ってくれてる人っていうのがなんか 僕にもいるんだなってなんかそう思うと感極まっちゃったんですよね。その歌配信で泣いちゃった時あ、いや泣いてない、泣いてないよ俺はいまあでもなんだろうな、なんかいい意味で良かったことも悪かったこともなんか全部包み込んで僕の中に留めておいてくれるというか、なんかある意味記憶のくさびっていうのかな、なんかつなぎ止めてくれる曲になったなというか、なってるなっていう感じです。まあ自分の歌だけど、というか自分の歌だからこそ僕はこの歌めちゃめちゃ大好きなんですよね。まあ確かに作詞作曲っていう観点で見たら、まあ僕が作った曲じゃないかもしれないですけど、でもなんだろうな、僕なりの解釈で、なんか僕なりの表現で、僕の色で作り上げた約束はしないっていうのをね、今ちょっと聞いてもらったと思うんですけど、それが僕は一番好きだなってそう思ってます。だからより多くの人に聞いてほしいし、より多くの人に届けたいなってそう思ってます。まあまだまだね、音楽サイトへの配信とか CD 化は計画段階なのでね、多分相当先になるんじゃないかなと、まあちょっとね、いろいろ楽しいことを計画してるので、まだまだちょっと先にはなっちゃうかもしれないんですけど、必ずたくさんの人に届けられるようにこれからも頑張っていきますので、ね、どうぞ応援も、これからもよろしくお願いします、ね、まあなんていうのかな、他の楽曲の制作もぶっちゃけ言うと進んでいて、まあそれこそ作詞とかね、僕が手掛ける曲とかもあるので、僕の言葉で紡ぐ歌としては、ね、初のものも出来上がってくるのかな。そういうのも制作中です。もっといろんな歌を、僕の言葉を、南雲春の音を、ね、まあ、もちろん春さんの曲じゃないかもしれないけど、そんな僕の音を、僕らの作品をもっといろんな人に届けていきたいなと思ってます。とぼちぼちお時間が来ますかねはい、いやもう30分経とうとしてるのか、やばいなそんな約束はしない、今日は聞いてくださってありがとうございました。ちょっとねお時間も近づいているので、告知のお時間に入ろうかなと思います真面目な話の後は楽しく告知コーナーいきますよ、はいまずはこの後ですね、18時から湯島にあります東京インネクストさんでスナック猫の門フューチャリンググッシ、通称スナックグシの門があります。で、今回この放送を聞いて足を運んでくださったあなたのために、川崎 FM ないしはグシラジで、川崎 FM を聞いた、もしくはグシラジを聞いたとチラチラグシ、このね2つのワードを来店時にお伝えいただくと特典をお渡しする特別キャンペーンを急遽刊行することになりました、というかしました、ね、なので今回ね、川崎 FM 聞いたよ、グシラジ聞いたよ、どっちかとチラチラグシ、この2つのワードを来店時にお伝えください。一緒に美味しいご飯と楽しいトークで癒しの時間を過ごしましょう、ね、続いて来週の11月の6日何の日でしょうか、ね、デパート記念日違います、違くないんだけど松岡修造さんの誕生日、違くないけど違います、そう僕の誕生日なんですぐし11月の6日、ちょうどね来週、まあちょうどって言ってもまだまだ10日ぐらいありますけど誕生日を迎えます。でその日なんですけど、いつも配信させていただいているビゴライブにて、11月の5日の23時半頃からのひまたぎと、11月6日の19時から21時で、誕生日配信確定でね、その枠は絶対やります。でそれ以外の時間にももしかしたら時間があるかもしれないので、できそうであればゲリラという形で配信するかもしれないんですけどね、誕生日配信しますので、ぜひね祝いに来ていただけたらというか、おめでとうって言いに来てほしいなって思います。はい、ね、この夜の、7時から21時の歌配信、歌配信って言っちゃった配信なんですけど、スタジオを借りて歌配信をしますので、ぜひね約束はしないも歌います、ぜひ聞きに来てください、よろしくお願いします、一緒に盛り上がりましょう、はい、そして最後のね告知がこちらですね、毎度言ってます、来年2022年1月29日に、アンバースデーミュージックライブ in ロサという音楽ライブに出演させていただきます。池袋ロサでやります。ここまでは確定してるんですけど、お時間だったりとか出演者情報がね、まだまだこれから詳細が固まってくると思いますので、ぜひぜひね情報解禁したら詳細などねまた告知していきますので、ツイッターやって、ツイッター ツイッターなりインスタグラムなり見ていただけたらなと思います。ツイッター、インスタグラムやってます。グッシ、GUSSHI で検索していただけたら、どれも、まあ、2番目、3番目ぐらいまでには出てきますので、ぜひ見てみてください。ね。当面の目標は、グッシで検索して一番上に出てくることかな。頑張ります。ね。これからもよろしくお願いします。ね。まあ、アンバースデーミュージックライブに関しては、続報を待てということで、インスタグラム、ツイッター、その他もろもろ、お楽しみにしててください。ね。ということで、もう残りもう時間少ないので終わりにします。今日も楽しい放送ができてよかったな。次回はですね、11月の25日、13時半から14時、いつもと同じ時間、同じね、第4木曜日でやりますので、ぜひぜひぜひ聞いていただけたらと思います。では本日もありがとうございました。お相手はグッシでございました。またね。 See you next time.